今日も共に主の御言葉を学び、共に体で成長できることを感謝いたします。私たちはローマ書をここ何週間共に見てきています。このローマ書5章は最も優れた箇所であり、今日もここを掘り下げて学んでいきたいと思います。私が最も好きな聖書箇所はどこかと聞かれたら、この5章かまたは8章であると答えます。そしてこの章を読み込むのに何ヶ月も時間を使い、そこから喜びを得て、またこの2つの聖書箇所を、たくさん暗記することでしょう。今までこのローマ書5章を私たちは読んできました。私たちが学んできたことは、救いというのは信仰によるもののみであり、神様の恵みによって私たちは義と認められるのです。恵みと信仰の他には救いはありません。私たちがキリストのうちに信仰を持ったとき、その瞬間に神様は私たちを義と認めてくださるのです。そして私たちは今までと同じような生活をしないようになります。神様が私たちの心を変えてくださるからです。そして神様は私たちに平安を与えてくださいます。以前は神様と争いの中にいました。今は神様との平安の中にいます。神様を信じる前というのは神様との争いの中にいました。私たちはその救われる前は多くの周りの人々と問題があり、その問題を通して神様との関係に問題があるとは気づかなかったと思います。しかし聖書ははっきりと言っています。私たちは以前は神様と争いの中にいました。しかし私たちが神様をイエス・キリストの十字架を信じることにより平安を与えてくださるのです。そして次に神様との関係が罪により閉ざされていましたが、今は自由に神様と交わりをすることができます。これはイエス・キリストが私たちの罪のために死んでくださった、その罪の贖いにより私たちは今神様と自由に交わりを持つことができるのです。そしてまた私たちには希望がありませんでした。しかしこのイエス様を通して希望が与えられました。また私たちは将来に対し希望を持つこともできます。これは神様のご性質、そして約束をベースとしたものです。そして先週私たちは問題や苦しみやトラブルは新しい目的にとって変わると学びました。多くの人々は キリストを信じた後、問題や苦しみがなくなると思う方がいます。しかし、そのようなことはありません。他の人々が経験するように、私たちは問題や苦しみを体験いたします。しかし私たちは、この問題や苦しみに対して神様が目的を与えてくださるということを、理解することができます。そして、そのためにですね、この問題に対して違うアプローチをすることができていくのです。そして今日私たちを変えるもう2つの変化に関し、ローマ書5章から学んでいきたいと思います。よく、人々が私に、なんでそんなに聖書箇所をしているのと、質問します。私はよく、聖書箇所を、暗記しますが、実際はその聖書をたくさん読めば読むほど自然にその聖書箇所が頭の中に浮かぶのです。ぜひこのローマ書は何度も何度も皆さん読んでいただきたいと思います。今日はローマ書5章の1節から、ローマ書5章5節から11節まで読みたいと思います。ごめんなさい。ローマ書5章1節から11節まで。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。またキリストによって、今私たちの立っているところの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは、神の栄光を望んで大いに喜んでいます。そればかりではなく、患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。私たちがまだ弱かったとき、キリストは定められたときに不敬虔な者のために死んでくださいました。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人がある、あるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにされております。ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのなら、なおさらのことです。もし敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのは、なおさらのことです。そればかりではなく、私たちのために今や和解を成り立たせてくださった私たちの主イエス・キリストによって、私たちは神を大いに喜んでいるのです。それでは一緒にお祈りいたしましょう。愛する天のお父様、今私たちがあなたの御言葉にアーメンと言い、そしてそのアーメンから私たちが、祝福を受けられることを感謝いたします。私たちは今、賛美を捧げ、あなたに、栄光を期しました。 してこれからあなたの御言葉を学びます。どうぞあなたが聖霊様を通して私たちに大胆に語ってくださいますように。そしてあなたの真実を私たちの心に刻んでください。どうぞサタンの攻撃から私たちを守ってください。サタンはいつもこの御言葉を曲げ私たちの目を覆い真実を見えなくします。どうぞ私たちの目を開けてくださり、そしてこの御言葉を私たちの心に刻み込んでください。どうぞこの御言葉を通し私たちを養ってください。どうぞこの今私たちが住んでいる地域にあなたの御言葉が広まり、そして私たちを用いてくださり、そしてあなたの救いが大胆に広がることができますように。どうぞ私たちを用いてください。感謝して尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。今日は私たちを変える変化に関しローマ書から学んでいきますが、一つ目、今まで味わったことのない神様の愛を体験できます。神様の愛の証拠は何でしょうか。私たちがキリストに信仰を置いたとき、私たちがキリストのみに信仰を置いたときに、神様の愛を私たちは体験できるようになります。私たちはいつも私を愛してほしい、誰かに私を愛してほしいという思いを持っています。この5節、この5章ではその答えを私たちに与えてくださいます。この愛の証拠とはどんなものでしょうか。トルネードやハリケーンが来た時に神様の愛は私たちを守ってくれる、そのようなものでしょうか。洪水によって家が押し流されるように、また飛行機がクラッシュしないように神様の愛は私を守ってくれるようなものでしょうか。神様の愛というのはそのようなものではありません。人間の歴史は自然災害や虐殺行為などにより多くの人々が苦しむの、それを繰り返しています。そして神様は本当に愛してくださっているのか、もしそうであんならどこに証拠があるのか、どのようにその愛の印を見つけ出せるのか、どのように人生の中で神様の愛を体験できるのか疑問に思います。このような問いに関し五章ではその答えが与えられています。もう一度五章六節から八節を読んでみましょう。 5節と6節の、つなぎを見てください、5節をもう一度読みます。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。まず、この5節ですが、私たちは聖霊によって、神の愛を知ることができます。そして、この聖霊は私たちに、教えてくれるのです。私たちが、救われる前どんな状態であったか。まず6節、私たちは弱かったです。そして、キリストは定められた時に、不敬虔な者のために死んでくださいました。私たちは不敬虔な者でもありました。そしてこの6節、イエス・キリストは、弱い者のために死んでくださいました。この、死んでくださったというのは、普通の、動詞の状態ではないです。キリストが私のために死んでくださったというフレーズは過去形になっています。過去のことであり、すでに成就したことです。8節をご覧ください。神は私たちに対するご自身の愛を明らかにされておりますとあります。パウロはクリストが死んでくださいましたと過去形でを使っているので、その後に続くフレーズも通常は過去形になると私たちは、予期します。しかしパウロはそのように書いていません。神は私たちに対するご自身の愛を明らかにされたと書くべきところを、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられますとわざと現在形で書いています。ここが私が述べたいポイントです。つまり動詞が現在形で書かれているのは、神の一人子が十字架の上で私たちのために死なれた事実は今の今日まで神の愛が最も証明されているということになるのです。神様はこの十字架の後に何か用意されているわけではありません。キリストの死は私たちに神様の愛を伝え続けているメガフォンのようなものです。神様は私たちに対し、私の愛を今証明しています。そのため、例えばある方が、今そうしたら神様は私のために何してくれたのかと聞く人がいますが、今も神様はこの十字架を通し私たちに神様の愛を示してくれているのです。私たちは、言うでしょう。私の結婚生活はとてもひどいものだ。また私の子供も私を全く尊敬しない。しかし私たちはここに 目を留めるのではなくて、神様がイエス・キリストを通してしてくださったこと、この十字架の死によって私たちの罪が許されたことに目を留めるとき、私たちは神様の愛を体験することができます。そして私たちの本当の問題がこの十字架によって解決されていくのです。イエス・キリストは私たちのために死なりました。そしてこの十字架の死は今の今日この時まで有効なのです。キリストの愛は、例えば夕日が沈む光景を見るときにハッと息を呑むような神秘的な愛を私たちに経験させてくれるものではありません。もちろん神様の御力により、神様の栄光や威風を感じることはあります。しかしこれらは神様が私たちを愛してくださり、いつも共にいてくださると信じる理由にはなりません。神秘的な、ものですね、神様が救ってくださった山川、また、夕日など、いろんな、光景、私たちの心を動かします。しかし、私たちは、そこから愛を感じることはできません。5節に、答えがあります。イエス・キリストの死を仰ぎ見ることにより、十字架の死に私たちの心を向けさせることにより、神ははっきりと神の愛を証明してくださっているのです。神様の愛はキリストの死という事実を通して私たちに伝えられているのです。この愛を体験するには、私たちがどんなものであったかを認識する必要があります。これをしっかりと認識した後、イエス様の十字架を通し神様の愛を仰ぎ見たとき、その愛の深さは私たちの心を揺さぶるのです。私たちの周りを見たとき、私たちのいろいろな神様が起こしてくださるいろんな体験を経験したとき、それだけでは神様の愛を体験することはできません。神様はイエス・キリストの十字架によって私たちに愛を示してくださるのです。 この世界は、私たちが、どれぐらい良いものであるか、素晴らしい、ものであるかということを、テレビをメディアを通し、また多くの本を通し、伝えてきます。しかし、聖書は、そのようには言っていません。私たちの状態が書かれている箇所を、今見ていきます。6節、私たちがまだ弱かった時、またキリストは不敬虔な者のために死んでくださいました。私たちは、弱く、罪があるものであり、そのようなものだったのです。そして、十節、神様の、敵でもありました。これが私たちの状態でした。私たちのバックグラウンドは関係ありません。みんな、このように同じ状態だったのです。そして私たちは助けが必要な状態だったのです。この私たちの状態を今、少し考えていただきたいと思います。私たちはとても良かったのです。また、不経験なものでした。罪人でもありました。そして神様の敵でもありました。これが私たちの状態です。神様は、このような、私たちを、憐れみの目を持って見てくださいました。私たちは、本当に罪の中にいました。例えば、本当に小さなことでも、人を非難したり、例えば、誰が、自分のこのマイクロウェーブを汚したのか、仕事の中で、誰が、この場所を汚したのか、少しのことで苛立ちを覚えることがあります。しかし、神様イエス・キリストは、この世に、来てくださり、そして、この私たちのために、鞭で打たれ、そして罵られ、そして十字架に、かかられました。何一つ、罪を犯しませんでした。一方私たちは、罪人であり、そして、本当に小さなことで、イライラしたり、人を非難したり、します。私たちはこの神様のこの大きさを、見ていく必要があるのです。そしてこの、イエス・キリストの恵みを私たちが、感じたときに、私たちは神様の愛を、認識することができるのです。神様はご自分の一人子を 私たちに与えてくださり、そしてイエス様は一人子、イエス様は十字架の上で私たちのために死んでくださったのです。私たちが自分の状態を、時間を持って深く考えたとき、聖霊の力により神様の御言葉が自然に入ってくるのです。5節には、聖霊により神の愛が私たちの心に注がれているとあります。そして私たちは、イエス・キリストの十字架をいつも覚え、そして、教会の中で、 いつも賛美をし、そして神様がしてくださったことを、感謝し覚えます。私たちが、このイエス・キリストの十字架を深く考えたときに、聖霊が私たちの心に宿り、そしてイエス・キリストの愛を私たちに注いでくださるのです。ジョン・パイパー牧師の言葉をお聞きください。聖霊は私たちの気分を良いものに変えてくれる薬のようなものではありません。聖霊はキリストがなさったお働きを通し、神の愛を照らしてくれます。そして私たちの心の目を開き、決して変わることのない神の愛をキリストの死を通し体験できるよう助けてくれるのです。私たちの心に注がれている神の愛を体験したいですか？私たちのために死なれたキリストイエスについて時間を取り、考えてみてください。聖霊様がはっきりとあなたの心の目を開けてくださり、十字架を体験することができます。さらに私たちがイエス・キリストの死を考えれば考えるほど、神様の大きな愛が私たちに迫ってきます。十字架の死、そして神様の愛は深く関係しているからです。6つ目です。神様が与えてくださったものは永遠に失われることはありません。多くの人がこのことで苦しんでいます。そのためこの部分を深く掘り下げお話ししていきたいと思います。このローマ書5章から、そして違う箇所にですね、素晴らしい箇所を抜粋していきたいと思います。神様が与えてくださったものは誰も私たちから奪われることはありません。先ほど学んだ神様の愛、これも誰も神様の手から取ることができません。そのため私たちは神様に永遠に確信を持って歩むことができるのです。私たちが神様から引き離されるという恐れをこれから持つ必要はありません。また神様との自由な交わりを失うこともありません。この約束は決して失われることはないのです。 なぜでしょうか？パウロがどのようにして神様と正しい関係を持ったかを説明するときの動詞の辞典に注目してください。パウロは5つの受け身動詞を9節と10節で用いました。まず9節をご覧ください。義と認められた、救われるという動詞です。10節、和解させられたが2回使われております。そして救いに預かるという動詞、これはすべて、受け身動詞になっています。この文法の時制がわからない人がいるかもしれません。なので早くポイントに行ってくれと思う方もいらっしゃると思いますので、今その答えを言います。すべての単語は私たちが行ったのではなく、私たち以外の人が行ったことを示しています。この方は私たちがしなければならなかった大変な仕事を成し遂げてくださり、私たちを義と認め、誤解をさせ、救ってくださったのです。神様がこの 私たちを義と認め、救ってくださったのです。それは私たちのために、全てを行ってくださいました。全宇宙を創造された主が私たちでは到底成し得なかったことを自ら率先し、私たちのためにことを行ってくださったのです。次に9節10節のフレーズである、救われるのはなおさらのことです、救いに預かるのはなおさらのことですにご注目ください。このフレーズにはパウロの確信が書かれています。救われるのはなおさらのことです、救いに預かるのはなおさらのことです。このステートメントに疑いや戸惑いはありません。この救われるという単語は現在、過去、また未来形どれでしょうか。英語では We shall be saved と、未来形が指導されています。つまりパウロは将来に関してこのことを話しています。私たちが今キリストの血潮により義と認められたのなら、その瞬間に生まれる救いは将来変わることなく私たちのうちにとどまるのです。そのためパウロは未来形を使い、この救われると書き記しています。私たちは今実際救われています。そして将来も同じように同じ状態にとどまることができるのです。神様が率先して私たちのためにこのことを行ってくださいました。そのためパウロはこの今までの動詞を受け身形で私たちに伝えたのです。私たちは救われたのです。神によって救われたのです。神によって義と認められたのです。神によって和解させられたのです。すべては神様が行ったことであり、そして神様がすべてを完了させるのです。多くの人々は神様のみ私たちを救うことはできると信じています。しかしその救いにとどまるのはまるで私たちに委ねられていると思っている方が多くいます。このような考えは私たちをとても疲れさせます。そしてこのように考えていくのです。つまり救われた状態を維持するにはそんなにの良いことをしなければならないのであれば、自分を救いに入れないでくれた方が良いと思うのです。つまり私たちは、救いに入り、そして神様を礼拝していくときに徐々に据えてくるところがあります。神様、私がその救われた後聖書を、いつも読んでいます。正しいことをいつもやっています。教会にもいつも来ています。そして、この行いによって私たちを救ってくださっていることを感謝しますと、そのように、変わってくる方がいます。しかし聖書は、全く違うことを言っています。私たちの救いは行いによるのではなく、信仰により、救われたのです。そのため私たちは自分自身で、 救いを達成することができないのです。そして私たちが自分の力で全てなそうとするとき、私たちは疲れ果てます、壊れてしまうのです。私たちが良いことをする、これは自分の力ではなかなかできないのです。私たちは聖霊の助けにより神様の御言葉、また神様の命令を守っていくことができるのです。自分自身の力ではできません。パウロはこのように考える人々にあらゆるところで出会いました。そして今日もこのように考える方が多くいらっしゃいます。この部屋にいる人々の中にも間違いなくこのように考えている方がいらっしゃると思います。救いの確信が揺らぎ苦しんでいます。パウロは私たちが義と認められ、そして救いに預かった後、その救いは維持されるかもしれない、または良い行いによって救いを維持できるとは言っていません。9節10節で語られている言葉は救われるという言葉です。そしてここまで学んできた4章まででこのことをパウロははっきりと証明しています。つまり行いによる救いはないということ、そして行いを通して救いをキープすることもできません。一度私たちは救われたら、その救いは決して奪い去られることはありません。そのためパウロは未来形を使い救われると語ったのです。またローマ書1章を見てください。ローマ書1章16節から17節、私たちは福音を恥としない、それはユダヤ人をはじめギリシア人にもすべて信じる者に救いを得させる神の力である。神の義はその福音の中に掲示され、信仰に始まり信仰に至らせる。これは信仰による義人は生きると書いてある通りである。神の義は福音により明らかにされ、この福音によれば私たちは信仰によって力を得、これが私たちを救いに導くのです。そして一度救いを得たら、それを取り去れることはありません。私たちは信仰により義人と認められました。私たちが何か良いことをやったからということではありません。救いを得るためにその他にやらなければいけないことはありません。私たちは信仰により義人と認められたのです。私たちの生活の中には苦しいこと、大変なことがあると思います。また失敗することもあります。しかしこのことが私たちの救いを奪うことはありません。私たちの心の中にはどれだけ聖書を読んだか、どれだけ教会に行ったか、どれだけ信仰、どれだけ良い行いを行ったか、いろいろ計りがありますけれども、神様は私たちの心に住むイエス・キリストしか見ていないのです。でこのイエス・キリストにより私たちは義と認められるのです。 このことを理解すると私たちはイザヤが述べている平和に関して理解することができます。イザヤ書32章17節から18節、木は平和を作り出し、木は常しえの平安と信頼をもたらす。私の民は平和な住まい、安全な家、安らかな憩いの場に住む。今私たちが、一度救われ、また今この救いに関し疑いを持っている方、ぜひ、聖書の言葉に戻ってください。そこには私たちのイエス・キリストに対する信仰により、私たちは義人と認められると士官と書いてあります。そしてこの神様に義と認められた後、私たちは平和を神様から得ることができます。そしてそこには神様の憩いがあり、神様の慰めがあるのです。今、私の、このメッセージを聞いている方々の中に2つのグループがあるかと思います。まだ救われていない方々、そして救いについて理解が十分にない方々で、まだ救われていない方はまだこの平和を持っていません。まだ罪の中に死んでおり、神様から引き離されています。もしかしたら小さい時に洗礼を受けた人がいるかもしれません。また、ユースキャンプで、神様の御言葉を聞いたかもしれません。しかし、まだ、神様のイエス・キリスト、イエス・キリストの十字架を、自分の、内に信仰として持っていない人々は、神様から引き離されています。この方々は平和、そして魂の安らぎをまだ得ていません。私が神様から平和をいただくには、ひざまつき、そして神様に祈る必要があります。どうぞ 私の心に来てくださり、私の心の中心にいてください。そして、罪を告白し、悔い改め、そして、イエスの十字架を信じる信仰に入ることが必要なのです。しかしその瞬間、私たちがそのように祈ったとき、その瞬間私たちは、神様から義と認められるのです。私たちがこのように祈ったとき、神様の怒りが静まり、神様を満足させることができるのです。そして次に、救いについての理解が十分なく平和を持っていない方がいらっしゃるかと思います。まだ自分がしなければならないことが多すぎ、神様のみでは十分ではないと考えていらっしゃる方です。自分が行ったこと、自分が決めたことにフォーカスし、結果としていつも何とかもう一度やり直せないかと心配している方です。このような方々は、この平和に対して確信をはっきり持つことができなく、いつも不安定になります。 今日例えば、良いことがあったなら喜び、悪いことがあったならば落ち込みます。それは自分の感情に、フォーカスしており、自分のしたことにフォーカスしており、救い、本当の救いにフォーカスしていません。私たちがこのイエス・キリストを心の中心に置き、神様の愛、そして神様の十字架にしっかりと根を生やし歩んでいたとき、神様の救いを始めから終わりまでしっかりと見ることができます。そしてこれは救いの確信を私たちの心にしっかりと持つことができ、そして謙遜、感謝の心、神様への賛美や礼拝を心から持つことができます。神様の、愛、イエス・キリストの十字架を、ただ、天国と地獄、このイエス・キリストの十字架によって私は天国に行ける、そのただ単に、その事実だけを見る人々というのは、この謙遜、神様が、行ってくださったこと、また感謝の心を持つことが難しくなります。しかし神様の救いを始めから終わりまでしっかりと見られる方、そして神様の十字架を深く考え、そして私たちの状態を理解する方、その人々は神様の前に謙遜にへり下り、そして感謝の心を持つことができます。この救いの確信の教義はローマ書の一部にしか述べられていないというようなあやふやな教義ではありません。救いの確信の教義は聖書全体に書かれています。なぜなら神のご性質が聖書全体に書かれているからです。救いの確信が述べられている箇所を一緒に見ていきましょう。ユダの手紙1章24節、あなた方をつまずかさないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることができる方、ここまずつまずかないように守ってくれる、守ることができとありますが、これは誰が私たちを守ってくれるのでしょうか。神様です。私たちがつまずかないように守ってくれます。自分自身ではありません。牧師でもなく、スモールグループのリーダーでもありません。救いは自分自身では守ることができません。また救いとはどれぐらい長く神様にしがみついているかということでもありません。どれぐらい長く神様は私たちをつまずかせないように守ってくださるのかというのがフォーカスです。ユダの手紙では神様は永遠につまずかないように守ってくださるということを伝えています。神様はこれを、人をつまずかさないように、完璧にこのことをなさるのです。今まで誰一人救いに預かったもので、そこから漏れた人はいません。第二手もて1章9節から12節、神は私たちを救い、聖なる招きをもって召してくださったのであるが、それは私たちの技によるのではなく、 ここを見てください。私たちの技によるのではなく、神ご自身の計画に基づき、また永遠の昔にキリストイエスにあって私たちに賜っていた恵み、そして今や私たちの救主、救い主、キリストイエスの出現によって明らかにされた恵みによるのである。キリストは死を滅ぼし、福音によって命と不死と明らかに示されたのである。私はこの福音のために建てられて、その宣教者、使徒、教師になった。そのためにまた私はこのような苦しみを受けているが、それを恥としない。なぜなら私は自分の信じてきた方を知っており、またその方は私に委ねられているものをかの日に至るまで守ってくださることができんと確信しているからである。パウロはかの日に至るまで何を守ってくださると言っているでしょうか。それは彼の魂です。彼の救いを守ってくださるのです。パウロはここではっきりと述べているように、私は信じていますと、確信していると述べています。そしてパウロはこの確信を、この聖霊を通して、決して神様は私たちを救いから引き離すことはないと、この聖霊を通して答えを得たのです。そしてもう一つ、御言葉を見ていきましょう。ローマ書8章の15節。これは、私が2番目に好きな聖書箇所です。この節は永遠の救いに関し違う角度から見ています。あなた方は再び恐れを抱かせる奴隷の霊を受けたのではなく、こたる身分を受ける霊を受けたのである。その霊によって私たちはアバ父と呼ぶのである。私たちは神の子供であるとここでは述べております。このアダプション、この養子という、神様の子供というところを注目してください。今日私たちの文化においては、このローマ書が書かれた時ほど感謝はできないかもしれませんが、神様はローマ書、またガラテヤ書、エペソの手紙を通し、素晴らしく力強いこの養子というアナロジーを用いています。これはとても重要なことです。なぜならこれは永遠の救いという議題に関し、その答えのサポートをするからです。神様は私たちを神のことをしてくださいました。養子として選んでくださったのです。私たちは選ばんたのであり、私たちが神様を選んだのではありません。アメリカの文化では養子と聞いてすぐにピンとくる方は少ないと思いますが、ユダヤ教の律法によると、自分の子供を自分の子供でないとすることはできますが、養子として得た子供は将来決して自分の子供ではないと関係を否定することはできません。これがユダヤ人の文化です。パウロが神の家族として養子に迎え入れたと書いたとき、主は決して私たちとの関係を断ち切ることはないという意味を示しました。神様は決して私たちを見捨てたりはしないのです。関係を断ち切ることはしないのです。神様は私たちを厳しく訓練し、さらに成長するよう促します。また私たちは多く失敗します。しかし失敗したからといって決して私たちと関係を断つことはしないのです。 今日神様の愛について、また神様の約束の救いを失うことはないということについて学んできました。あなたはこのことに関してどれぐらい確信を持っていますでしょうか。この確信はおそらくどれぐらい神様があなたの心の中心にいるか、そして自分自身の感情の度合いにより左右されているのではないでしょうか。私たちが恵みにより信仰により救われているのであれば、神様は救いを始めから終わりまで導いてくださいます。私たちはここに確信を持つことができるのです。神様がすべてことを始めてくださり、そして終わりまで導いてくださるのです。神様が十字架にかかってくださり、そして私たちの罪のために死んでくださったので、すべて神様が私たちのためにしてくださいました。私たちはこの神様がしてくださったことに確信を持ち、そして神様が約束しているこの救いを失うことがないということに目を止めていくのです。そうすれば私たちの生活というのは不安定なものではなく、いつもこの神様の御言葉に目を留めて生きて、力強く生きていくことができるのです。ここにおられる方々の中には、今日からこのプロセスを始めなければならない方がいるかもしれません。あなたの信仰をキリストに置いてください。キリストのもとに来て、そして神様の愛の中に安住できる場所を求めてください。神様の御言葉を毎日読んでください。そして暗記してください。その御言葉を通して私たちは力強く確信を持って歩むことができるのです。イエス・キリストのただ一度の十字架の死により、私たちの罪の刑罰は許されました。そして神様が私たちの好きの父となってくださったのです。それではお祈りいたしましょう。愛する天のお父様、イエス・キリストが十字架にかかり、私たちの罪のために死んでくださいました。そしてこの十字架のために、私たちの罪は取り除かれ、私たちがこれを信じたとき、あなたの怒りは収まり、そして満足されます。天の父様、そして私たちがあなたから義と認められ、あなたから救いを得たとき、その救いは決して取られることがないということを今日教えてくださったことを感謝いたします。どうぞ私たちが本当にこの御言葉に励まされ、そして日々力強く生きていくことができますように導いてください。そしていつも謙遜にあなたの十字架を覚え、そして歩んでいくことができますように、いつも私たちの目をあなたの十字架に向けて、そして歩んでいくことができますように、どうぞ私たちが自分自身にフォーカスし、その日々の結果を見て、喜怒哀楽するのではなく、天の父様、いつもあなたを見て、そこから喜びを得、そしてあなたの皆を賛美していくことができますように導いてください。感謝して、尊き主イエスキリストの皆によってお願いします。